日刊深夜快速火曜版ストロンボリマユの関西食べ物百科。この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからお送りしております。こんばんは、ストロンボリマユです。本日もこの方と一緒です。
はい、やっと板についてきたかなと思うオールハルナです。
お、
ありがとうございます。
やっとじゃない、ずっと板についてるんで。
いやいや、なかなかね、言葉って難しいなと思うわけですよ。
確かに、なんか出てこない時ありますよね、言いたい言葉が。
はいはい、ふんふん言ってる時が結構多いなと思ってね。なんか、
いや、すいません、私のね、今日はこれでいきますとか言って開始何分前に言った話を盛り上げてくださるというだけで素晴らしいなと思います。いやいやいや、
そんなことないそんなことない毎度毎度ね、いや、こんな美味しそうな店があるのか、これは行ったことあるぞとかね。なんか行ったことあるぞはなかなか少ないんだけど、こんなすごいものをよく探してくるなっていうね。いや、感心してばっかりなんですけど。
グルメハンターみたいななってますから、うん、もう、
そうそう、魔法のレストランの100倍すごいんじゃないかなと思いますね。そのまゆちゃんシールかなんか貼らなかった
ほんまですね、はい、あれですよ、ハマちゃんのゴブゴブシールみたいな感じで、ね、
そうそう、あれ
どこでも貼ってるレ
アで、あ、どこでも
貼ってる。魔法のレストランはね、どこでも貼ってるけどね。あ、そう
か、ゴブゴブは少ないか。
少ないですね。あと人間国宝さんのや
つとか、あ、ね、
おすすめさんも少ないな。
あ、そう、でも同じ番組で別のシールが貼ってあるだけで
確かに
用意どん率はむっちゃ高いですよね。あれね、
そう、高いですよね、うん、用意どんと魔法のレストラン率はだいぶ高め、
高い、
はい、です、
ね、魔法のレストラン目指して、いや、目指さんでか
魔法のレストランじゃなくて、うん、あれですね、
何でしょうか、甘辛手帳ですか。
あ、そう、あ、いいですね、うん、甘辛手帳と、あと何だったっけ、はいはい、もう出てこないわ、雑誌で、
ルルブとかですか、関西ウォーカーですか。
いや違う、なんかもっと、
はいはい、
もっと美味しいグルメしか載ってない雑誌、
はあ、わ、あ、料理王国とかですかね。
いや違う、
これはあれですね、プロ向けの雑誌なんで、なかなか、
何だったっけ、うん、それに載ってると絶対美味しいっていう、う
ん、じゃあとりあえず
雑誌があるんですよ。ちょっとすいません、はい、
また探してみましょう、
ま、探しときます、
はいはい、オレンジページとかはね、自分で作るやつが載ってますけどね、主婦層向けの、
はいはい、はい、そうですね、いや、そうなんだよね、うん、なんかもうちょっとい
い、そういうんじゃなくて、甘辛手帳はでも結構ね、なんか
甘辛手帳はそう、いいですよね、うん、
ちょっと高貴な感じの
甘辛手帳だったかな
ね、よく載ってますよね。
ちょっと調べときます、
はい、
す
み
ません、ちょっと忘れしちゃった。今日は
どんなお店を、
いや、そんな雑誌とかに多分ほぼ載ってるお店ですね、
はいはい、
関西で聞いたことない人は少ないんじゃないかなっていうぐらいの名店ですね。
ああ、
で今日は福島にあります、
はい、
中国菜オイルさん。
あ、僕でも知ってる、それは、はい、
ですよね、
でも行ったことないんです。
あ、そうですよね、はい、そう、私もずっと行きたいと思ってて、
はいはい、
場所が福島っていうのと、
はい、
なかなかなんかこう大行列してるっていう噂を聞いてたので、
はいはい、
こう行くぞって思うタイミングじゃないといけないなと思っていて、
はいはい、
やっとこの前ちょっと午後にお休みなんか取っちゃったりして、
あ、それに行くために
いや、それに行くためではなかったんですけど、他に夜ちょっと用事があったんで、
はいはい、
ちょっと友達に家ランチ行かないってなって、ちょっと行きたいとこあるんだけどって言って、
はいはい、
オイルさん行きたいのって言ったら、あ、私も行きたいと思ってたって、まあ、行ったんですけど、平日火曜日かなんかの1時過ぎぐらいに行ったんですけど、
はいはい、
行列なしてましたね。
あ、そうですよね、
自分10人ぐらい並んでたんですかね。
あ、もうやっぱりそれ僕も聞いた話でいくと、
はい、
そこってむちゃく、あ、後で言われるかもしれないこと先言っちゃいますね、
は
い、そこっていろんな中華って油がエビ油、鶏油、
はい、
山椒油になんとか油ってむちゃくちゃいっぱいあって、うん、その油を駆使して使ってるんですよね、確かにね。
あ、そうそう、ラー油が自家製で、うん、そうそうです、なんか、うん、ほとんど市販薬は使わ、市販薬じゃない、
薬じゃない、
市販のものは使わず基本的に原料だけを取り寄せて、うん、自分で調味をして、
はい、
調味料から何から作って、はい、まあ、仕上げてるっていうこだわりのある、
はい、
お店です。そうですね、その通りです。ラー油も売ってるんですよ。一瓶800円かな。
食べるやつじゃなくてもうラー油として売ってる。
あ、そうそう、ラー油として。なんかそれをもう入れると、
うん、
もう何でも美味しくなるみたいなぐらいの、
うんうん、
ちょっと魔法のラー油っていう感じみたい。ね、だから普通の例えば家で麻婆豆腐作って、
はいはい、
その締めにそのラー油をちょっと入れると、うん、ちょっと本格派の味になると 言われている、
はい、
まあ試してはないですけど、
あ
言われているラー油が売ってる。
いや、これ、これね、若い時にあの僕もあの油を炊いていた身としてはね、
はい、
あのオイルの
炊いていたんですか。
いや、油はね、あのあれですよ。
どういうこと。
いや、油はあの人が入れるは言い過ぎやな、人が入れないけどちょっとめちゃくちゃ大きいあのボールの中に、うん、あの一斗缶の油をザーッと入れるわけですよ、うん、
はいはい、
あ、違う、逆や、ネギ切ったやつの頭が残るじゃないですか、
あの
緑のとこ、
うん、はい、
あれを全部スパスパあの切って、
うん、
そこに山盛りになるだけ入れるんですよ、
うん、
それに一斗缶 の, あの油を全部入れて、
うん、
もう火事になるんじゃないかっていうぐらいの油たで炊くんですよね、うん、あの火で炊くんですよ、
はいはい、
そういう感じであのオイルって作られるんですよね。なんか
え、それは何オイルになるんですか。
僕はネギ油を取ってました。
あ、ネギ油ね、うん、
そうなんですよ。
へえ、そんな風にして使うんや、
はい、使うんですよ。
ネギの風味が油に移って、
そう、その中に玉ねぎの切ったやつとかちょっと入れたりとか、
そう、
あとなんだろう、ちょっと隠し味に山椒油ではないんだけど山椒ちょっと入れてたりとか、
へ
え、なかなかあの
仕込みやってたんですね。
仕込みをやってたんですけど、油を一滴、あ、そう、ここで本編に戻るんですけど、
うん、
油を一滴垂らすだけで、うん、スープの味が本当に変わるんですよね。
そうなんですね、やっぱり。へえ、
だからそのオイル使いのオイルさんは本当に前から行きたくって、はい、その話を聞きたいなって思ってるのにこの僕がやってましたっていうことを言いたいがためにあのすいません、あのちょっと1分ぐらい話を止めてしまうという
全然
ぜひ聞かせてください。
そうなんや、はい、そうそう、なんか店主の方は、
はい、
坊主じゃないな、もうスキンヘッドな、
そうそう、
ちょっと顔こわもてのおっちゃんなんですけど、
う
ん、
そう、それこそ魔法のレストランに出てきたりとか ね、
そう
ね、しますよね、あの人ね。
そうです、
はい、
そうです、
テレビよく出てますよね。
そうですね、結構こう、
うん、
なんかこう大阪の重鎮みたいな感じで、
そうなんです、
出てますね、はい、なんかこう結構 大きいお店の料理長とかもやってらっしゃった方なんですけど、
うん、はいはい、
まあ、人生折り返しの時に、
うん、
もうお酒飲みながら、
はいはい、
片手間で料理できるお店したいって思い張って、この中国際オイルさんをオープンさせたそうなんですが、
うん、はあ
はあ、開始オープンして3週間ぐらいで、
はい、
もうあの大阪のグルメハンターに見つかって、
あ、
そっからは雑誌やテレビやいろいろ取材されて、
あ、片手間なんかできるかいと、
片手間なんかではできない、真っ先から、はい、深夜まで働く、
そうそう、それこそあのオイルも炊き続けなあかんという、
そうですよね、
とんでもないことになる。
確かにこんだけ 手作業で一から全部作ってると、
うんうん、
それは大変だけど、やっぱりそれなりに、
うん、
まあ、美味しいっていう、
いや、それは美味しいでしょう、やっぱり
美味しかったです、うん、
ね、日本の出汁がいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
あれに近いぐらいあの昆布だし、かつおだし、椎茸だし、あのじゃこのだしとかいっぱいあるみたいに、はいはい、やっぱ、まあ、中華にもいっぱいスープはあるんだけども、うん、それと同じぐらい使い分けができるこのオイルね、エビ油とか鶏油とかもね、
そんないろいろ油あるんですね。
油あるんですよ、新しいものもいっぱい作ってますからね。
あ、そうなんですね、うん、
業者さんもいっぱい持ってて、あ、こんなことできるんやと思ったら、自分のとこでその業者が作ってたような油を自分で作れへんかなと思って作ってみたりとかね、うん、
すごい、オイル専門店やったらいいんじゃないですか。
いや、オイル専門店、まあ、いや、使う人によってね、オイルって舐めてみたらそれ自体は油の味しかしないので、
あ、それ自体はそらね、
そうそう、
そうですね。
なので、あの、やっぱ使い方を知ってる人が使い方を知ってる、使い方を使い方ばっか言ってるけどやっぱ使い方を知ってる人じゃないと使いこなせないですよね。
なるほどね、うん、確かにちょっとなんか、
うん、
料理でもオイルにこだわろうっていうのはなかなか、
うん、
だいぶ先行った人じゃないと、
そうそう、
ね、手出せない分野かなと思います、
ね、うん、そうそう、こだわりのネギ油とかね、こだわりのなんとかって一個ずつやってるような店が多かったですけど、全部を多分全部こだわってるんだと思うんですけど、いろんなものを作ってるっていうのはすごいなと思うんですね。
はい、みたいです。はい、
すいません、
あ、すいません、
ここで食べるもの、何が一番おすすめですか。
ここはですね、
はい、
そうか、麻婆豆腐。
いや、やっぱりそうですね、
麻婆豆腐が一番大人気メニュー、
うん、
今なるんですけど、ランチが3種類あって、
はい、
麻婆豆腐セット と,
麻婆豆腐セット
と天津飯と五目チャーハンの3つから選べて、
はい、
ランチ今ね1200円に上がってます。
あ、
一番最初850円だったらしくって、はいはい、その後1000円だったんですけど、はい、今1200円に上がっております。
あ、円高が ね, もうね進んでますね。
本当にあのもう至る所のお店 の,、はい、あのこうメニューのお品書きのところの価格のところが、うん、もう常にみんなあの、うん、
はい、
上からシールを貼って値段を書き直してるお店がもうほとんどですね。
そうですね。これで給料も上がればあの一緒に ね別にいいかなと思うんですけどね。給料なかなか
ただただ仕入れの値段が上がって反映されないっちゅう。
そ
う。
そしてその店が儲けてるんだろうと思うけどそんなことはなくって、うん、実は店もあんまりあの今までと同じかそれか儲かってないぐらいってい
うね。
なかなか難しい状況ができてますね。
うん、そうですよね。うん、
いや、その麻婆豆腐が食べはったわけですか。
食べました。
わあ、いいな。
あの辛さは辛いんですけど、はい、後引く辛さっていう感じで、うん、なんかそんなに口の中がしびれるみたいなぐらい辛い感じではないですね。
あ、
一応四川料理で、
はいはい、
あの料理の、ま、中華料理っていう名目なんですけど、うん、
はいはい、
ま、自然料理ではこうすごい辛いみたいな、
うんうん、
もう舌がしびれるとか唇ちょっと感覚ないみたいな、
うんうん、
そこまでじゃないですね。
なるほど。一発突き抜けてね、わさびみたいに突き抜ける感じじゃないわけですね、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、
辛いな、美味しい、また食べようみたいな。
そうそうそう、ね、味変カレーみたいなやつですね。
味変カレー、
あ、わかんない、わかんない。
そう、はい、辛いカレーがあるんですね。
いや、そういうわけじゃないです。
そういうわけじゃないみたい。
なんか、あ、そうそうそう、そういうことなんですよ。
そういうこと。
辛いとか言いながらずっとずっと何でか手が進んで、あれいつの間にかなくなったみたいなやつがあるわけです。
へー、は
い、
そうなんよ。中でもあるね。
もうね、50年前ぐらいの料理漫画 の, あのネタなんでね、知ってる人は知っているっていう。
もうまだお店あるんですか、
そんな。いやいや、味変カレーはもう漫画の世界なんです。
そういうこと。
そうそうそう、
架空の、
架空の、
あ、フィクションの、
フィクションなんですけど、あの今料理対決の漫画っていっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
一番最初に料理の対決を初めて漫画で描いたっていう。
へえ。
それこそあの味平のお父さんはあの割烹板前のなんか日本で3本の指に入るあの板前さんなんですけど、うん、あの料亭から自分の店出したら自分のこんな話していいのかな、うん、あの自分の店を出したんだけどそこで、そこはあの庶民、結構庶民的な人が住んでる町だったから、うん、高級料亭を出して高級料亭の味を出しても流行らなかったんですよね、うんうんうん、やけどあのそのお父ちゃんちょっとねあの体調を崩してしまった時に、うん、父ちゃん俺コックになるぜって息子が味平って言うんですけど、
うん、
いやコックなんかやめろとか言われながらあのなんか洋食の店に入ってそれで、うん、あのまあお父ちゃんの縁もありながらいろんなやつと対決していくっていうね、そんな漫画があるんですよ。
そうなんですね、
はい、
なんかそれ、
はい、
そういう漫画最近ありますね。ということはあの漫画はそれをネタにちょっとブラッシュアップしたんだなっていうふうに今思っちゃいましたね。
なるほど。いっぱい料理対決ありますからね。
ありますね、確かにね。
そうそう、絶対再現できひんや、ミスター味っ子とかあるじゃないですか。あんな
どっちかでしょうね。もう絶対再現できへん料理対決ですか、
うんうんうん、
あのちゃんと調味料とかメニューとか全部書いてくれてる優しい、うん、そうそう、あの家でも作れそうな料理漫画と、
うん、そうそう、中華で言った鉄鍋のジャンとかあるんですけどね、あの知らないですね
知らない、
チャンピオン
なんかヤバそうですね。
いや、そうなんです、
その漫画、
あの中華の覇王と言われた人がいましてねその人の息子があのもう本当にもうあのこれはなんだ、ルサンチマンです、恨みとかつらみで料理作ってるんですけど、どうだてめえらうまいだろうみたいな感じで無理やりあのこんなものうまいわけかとか言って食べるわけですよ、
うん、
食べたところでみんなあの悔しくって涙流しながら、うん、くそでもこんなものがこんなものがうまいとか言いながら食べてる
ん
でね、
うんうん、うん、
いやいや悪者やんけみたいなやつが主人公の、
ね、あ、そうなんですね、
はい、はい、いやすいません、オイルさんの話からだいぶそれてるんですけど、
いやいやいいですか、いいですか、はい、そういう漫画、
そう、そんなぐらいのね、はい、
なんでそんな漫画の話になったんでしたっけ。
いや、なんででしたっけ、味平ですよ、味平カレー、
あ、そう、味平カレー、
辛いけ、辛いけどどんどんパクパクパクパク食べれると、辛い、うまい、辛い、うまいっていうやつね、
辛い、うまい、そうそう、ほんまに辛い、うまい、
そうそう、それでいつの間にかなくなっているという、
そういうことですね、
はい、
でここあの一番なんか良かったのが、
はい、
あのその麻婆豆腐ってもちろん豆腐が入ってて、あとひき肉みたいなのが入ってるじゃないですか、
うん、あ、そうですね、豚のひき肉だと思うんです
、
牛
かな、何か 牛だと、ここのお店は牛だったと思うんですけど、はいはい、 それがめちゃくちゃ美味しくて、それをおかずにご飯を食べてましたね。
ああ、そうなんだ。え、別で分かれてるんですか？
いや、一緒なんですけど、
うん、
こうレンゲとかに乗せた時に、
はいはい、
お肉と、
うん、
豆腐と乗った時に、
うん、
お肉がうまいなと思って。
ああ、そうですね。やっぱ
そう、味付けが美味しいのかな。なんかお肉にうまい具合にこう味が絡まって、
うん、
めちゃめちゃ美味しかった。
なるほど。
で、後から知ったんですけど、
はいはい、
あのご飯もおかわり自由だったそうです。
あ、
その時に知らなかった。
あ、知ってればご飯ももう一杯いけたかな。
知ってればもう一杯行ったのになって。
あ、いけるぐらいの。
いけるぐらいの。だからそう、最初出た時に結構なんか少ないかなと思っちゃったんですよね、
はいはいはい、
量。なんですけど、やっぱ辛さと、
うん、
やっぱ食べ応えがだいぶあって、
はいはい、
ご飯とあって、
うん、
なんか女性だったらあの全然お腹いっぱいになったなって。
あ、そうなんですね。
ご飯おかわり自由なんで、男性もご飯をいっぱい食べれば
満足できるという。
満足できるという。
あ、でもね、あの知らない間にもう全部あの食べてしまうっていうぐらいのもんなんでね。
うん、本当に。
いつの間にかご飯もっていうぐらい
な。あ、そうですそうです。うん、いや、もうほんとご飯ないと食べれないぐらいの、
うん、
もう辛さはあるんで。
あ、
だ辛いのがちょっと苦手っていう人はちょっとあれかもしれないですけど、はいはい、多少辛いの好きだよっていう人にはだいぶ口に合うんじゃないかなと思います、う
ん、やっぱりそれぐらいあのなんかオイルにもこだわっていろんなものを作ってるっていうことは、自家製の甜麺醤とか使ったりとかして。
あ、そうですね、
多分ひき肉、うん、
そうですね、
ひき肉をあの調理してる時にあれですよね、さっきから言ってるその牛肉のやつは、あの例えるならばあの担々麺の上に乗ってそうなってことですよね。
ああ、それのもっとジューシーな感じ。
ジューシーな感じ。あ、なるほど。それもやっぱ自家製のやつでしっかり炒めてはって、多分味もしっかり下味もしっかりついてるんやろうなというのが。
そうですね、
うん、すごい。
なんでこんな美味しいんやろっていうぐらい美味しかったですね、うん、
想像するだけでもうね、
本当に美味しかった。
最高っすね。
だから本当あの最後の最後まで、
うん、
あの食べましたよ。
いや、いいですね。
美味しかったです。
はい、ぜひとも皆さん、
はい、
オイルさんへ。
あ、ぜひ。
はい、
あのランチが一応3時、はい、2時半ラストだかなまであるんですけど、
はい、
平日私だから1時過ぎに行って1時半ぐらいに入って、
うん、
出たの2時過ぎだったんですけど、
はい、
ランチは終わってました。
あ、そうなんだ。
なのでそうそう、行くならもう1時ぐらいまでに並んで行かれた方がいいかと思います、うんうん、
やっぱりあの先週の話じゃないけれども、うん、11時半にオープンで11時半に並んでるのはちょうどいい具合なんですよね、
う
ん、多分ね。
そうそうそうです、うん、そうです。だからまあね、平日だとなかなかお仕事とかあったりとか、うん、時間的なあれはあるんですけど、11時半からなので、
はいはい、
まあ、そのあたりに行かれた方が、うん、あのランチメニューは食べれるっていう、
はい、ぜひ皆さん、
はい、
あれですね、
ぜひ
お休みを取って。
そうで、私は次はもうあの五目チャーハン食べたいなと思って。
あ、ぜひ食べたいですね。
そうだよね、福島で平日にない、はい、いけない。あ、多分日曜日お休みなんですよ。
あ、そうなんだ。
なので、ね、土日お休みの方は土曜日なんですけど、
はい、
大行列らしいんで、
はい、
まあ、ちょっと覚悟の上、
はい、
行ってもらえたらなと思います、
はい、県外から来られる人はちょっとね、休みの日をちょっと外して。
そうですね、
平日
に行くか、ちょっと昼の時間をずらして早めに行くか、はい、ちょっと遅めに行くか、はい、おすすめです。はい、はい、ということで、はい、本日は中華菜オイルさんをご紹介いたしました。
はい、
明日は水曜版をお楽しみください。おやすみなさい、
はい、おやすみなさい。